この朝の聖書の箇所をお読みいたします。ローマ人への手紙第3章1節から8節までをお読みいたします。ローマ人への手紙第3章1節から8節。それではユダヤ人の優れている点は何ですか？割礼に何の益があるのですか？あらゆる点から見てそれは大いにあります。第一に、彼らは神の言葉を委ねられました。ではどうですか？彼らのうちに不真実な者がいたなら、その不真実は神の真実を無にするのでしょうか？決してそんなことはありません。たとえすべての人が偽り者で あるとしても、神は真実な方であるとすべきです。それゆえあなたが告げるとき、あなたは正しくあられ、裁くとき勝利を得られますと書いてある通りです。ではもし私たちの不義が神の義を明らかにするのなら、私たちはどのように言うべきでしょうか？私は人間的な言い方をしますが、御怒りを下す神は不義なのでしょうか？決してそんなことはありません。もしそうなら、神はどのようにして世界を裁かれるのですか？ではもし私の偽りによって神の真理がますます明らかにされて神の栄光となるなら、どうして私はなおも罪人として裁かれるのですか？善をもたらすために悪を行おうということになりませんか？私たちがそう言っているとある者たちから抽象されています。そのように抽象する者たちが裁きを受けるのは当然です。この朝はこの箇所から御言葉を委ねられた民と題して、共に御言葉を聞きたいと思います。今日私たちに与えられている御言葉は、私たちの良さはどこにあるのかということです。ここで語られているのはユダヤ人たちのことですけれども、私たちの問題でもあるのです。皆さんの良さはどこにあるでしょうか？人と違って優れている点です。以前どんぐりの背比べの話をいたしました。所詮私たちはみんなどんぐりですから、人と大きさや出来栄えの良さを比べてもどんぐりはどんぐりです。けれどもそんなことを言ってしまうと身も蓋もない、そんなふうに感じる方もあるかもしれません。私たちは普段それなりに自分のいいところを見つけて、そういういいところを少しでも伸ばしていきたいと思うし、もし誰かにあなたのこういうところはとてもいいところですねと言われようもんなら、もうしばらくは有頂天になって嬉しい気持ちになるものです。けれども聖書ときたら、みんなどうせ罪人だという、そんな罪人が人と比べてやっと自分なりのいいところを見つけ出したとしても、そんなに意味はないよという、そんなふうに聖書が言うんだとしたら、あまりにもつらいし、そんな神様は嫌だなと、そんな気持ちを抱いても仕方がない、そんな思いになるかもしれません。今日の 説教のタイトルを御言葉を委ねられた民としました。今聖書をお聞きになって皆さん気がつかれたと思いますけれども、今日の部分1節から8節までのところには明確な答えが書かれていません。ユダヤ人の優れているところは何ですかと言いながら、8節までの間に書かれているのは、いやそんなに優れているところはないよということです。そしてこの後の9節から、答えが出てくるわけですけれども、ユダヤ人だけではなくて人間はみんな優れてなどいないのだという結論にたどり着くわけです。ただパウロは初めに一つのことを挙げています。それは神の言葉がユダヤ人に委ねられているということです。それがユダヤ人と普通の人たちとの異なる点、他の人たちとは異なる点だと言っています。少しパウロが何を言ってんのかもう一度整理をしてみたいと思います。この前の2章のところでパウロは律法が与えられていることについて語っています。律法というのは今日のところで言う神の言葉です。この神の言葉はユダヤ人に与えられていて、神の心、神の思いをユダヤ人に託しました。ところが今度はその律法が与えられていることを通して人は誇るようになってしまったということが2章のところに書かれているわけです。神が与えた御言葉は本来人間を自由にして人を救うためであったはずです。ところが自分自身を誇る、自慢する道具となってしまったのだと2章で語っているのです。でそこからも分かるように、私たちは人よりも自分たちの方がいいところがあるということが分かると、どうしてもそこから醜くなってしまう。せっかくいいところがあるのにそれを台無しにしてしまう、そういう問題がこの2章までのところに書かれていたわけです。それで今日の3章に入りました。そこで改めて律法が与えられているユダヤ人は何かということが言われています。神に期待されて選ばれたユダヤ人たちに少しぐらいいいところがあるでしょうということです。で私たちはこういう聖書の箇所を読むときに、ああこれはユダヤ人のことが書かれているので私たちとは関係ないというふうに読んでしまいがちです。それで、ここに出てくるユダヤ人たちと自分とは違うんだから他人事のように聞いてしまうということがあるかもしれません。自分の良さとは何だろうかと考えて、人よりも自分の方が秀でているところがあることを見つけて自分を誇りたいと思うというのはユダヤ人に限ったことではありません。ごくごく普通のことです。そしてそれが罪だというふうに言われてしまうと、もうどこにも心の持って行き場がなくなってしまうような気持ちになるのかもしれません。しかもここでのパウロの結論は、だからみんな神の前には罪人なのだという結論に到達するわけです。理屈としては理解できます。けれどもそれで心がついてくるかというと、それは別問題です。 パウロはこの5節でこんなことを言っています。ではもし私たちの不義が神の義を明らかにするのなら、私たちはどのように言うべきでしょうか。私は人間的な言い方をしますが、御怒りを下す神は不義なのでしょうか。この言葉は宗教改革者ルターの悩みそのものでした。ルターはこう考えたのです。神様はいつも正しいお方けれども、私たちはどう背伸びをしても正しくはなれない。その完璧に正しいお方が正しくなれない人間を裁くというのだとすると、それは単なる嫌がらせではないか。まあ多分に私の言い方が入っていますけれども、ルターが思ったのはそういうことでした。この五節が語っていることもまさにそういうことです。そんなことだとしたら、みんな神様のことが嫌いになる、神は不義だ、アンフェアだと言いたくなるのです。さらに7節と8節ではこんなことが言われています。私たちが悪いことをすればするほど神様の正しさが見えてくる。そうだとすると、私たちは神様の引き立て役なんだから、どうせなら精一杯悪いことをしてどんどん神様を引き立ててやればいいんだと考える人たちが出てきたというんです。神の民である私たちはどうせできないということで、神の引き立て役になっているのでしょうか。そんなことはないのです。けれども、ある人はこれは不当な神からの要求だと言って、こんな無理難題を押し付けてくる神なのだとしたら、開き直ってどんどん悪いことをやればいい、聖書が言ってるのは結局はそういうことなのだと言い始めていったのです。気持ちは分からなくもありません。けれども、それはただの開き直りです。神様というお方は意地悪なお方だから、真面目に生きるのは馬鹿らしい、意味がない、パウロが言っているのはそういうことだと言い出す人たちがいた。けれども、もう一度パウロがここで何を言おうとしているのか注意深く見てみたいと思います。一節でこう記されています。それではユダヤ人の優れている点は何ですか。割礼に何の益がありますか。パウロはここでユダヤ人であることのメリットというか意味は何かということを語っています。割礼にはどんなメリットがあるのかということを語っています。そしてそれを理解するために2節でパウロは何と言ったのか。あらゆる点から見てそれは大いにあります。第一に、彼らは神の言葉を委ねられました。パウロはここで第一にと言っていますけれども、第二も第三も出てきませんので、これは大事なことはという意味だと理解してください。大事なことは何かというと、彼らは神の言葉を委ねられましたと言っているんです。ユダヤ人に神は神の言葉を委ねたのだ。それが割礼であり、神の言葉、律法なんだ。そういう大切なものを託したと言っているんです。神の言葉は律法のことです。彼らに律法を与え、神の心を伝えました。ここで書かれている委ねられているという言葉があります。これは ギリシャ語でピステウェタイという言葉です。そしてその後真実とか不真実という言葉が出てきます。真実というのはピスティスという言葉です。信仰とも訳される言葉です。不真実というのはアピスティアと言います。不真実であるという動詞はアピステインと言います。これはみんなピスティスという言葉に関係する言葉がずっとつながっているということです。委ねるということは真実と不真実ということに深く関わっているというんです。神は律法でイスラエルの民との契約について記しています。神はイスラエルの民と約束をします。イスラエルの神はまず奴隷であったイスラエルの人たちを救い出します。それで神の民はその愛の技をしてくださった神様にお応えして神様を愛していく、隣人を愛していく、そういう約束をしていくわけです。それが律法を守っていくということです。私があなた方のことを愛したので、あなた方も私のことを愛してほしい。そしてその約束の印として割礼をしていったのです。ところが神の民は神の方が契約を守ってくださるのに、神は真実でいてくださるのに、神の民は不真実であったのです。自分たちが神に対して不真実であったのに、いや私たちは神様の民として割礼があるので、割礼をしているということは律法をちゃんと守っているということだから、私たちは特別扱いされているんだと言って他の人を見下していってしまったのです。3節でこう言っています。ではどうですか、彼らのうちに不真実な者がいたなら、その不真実は神の真実を無にするのでしょうか。不真実な人間がいると神は怒って裁いてしまうようなお方なのだろうかと言っています。人間というのは確かに神様の心が理解できなくて勝手なことをしてしまいます。失敗してしまいます。そうだとすると神様の真実は無駄になるのでしょうか。神がしてくださることにも意味はないとなるのでしょうか。パウロはそうではない、神はそれでも真実なお方なんだと言っています。だからこの一節に書かれている御言葉を委ねるというのは神の変わらない真実から始まっているんだということです。神の真実から始まっているので、期待された人間が不真実であったとしても神が不真実なお方とはならない。神は全部そんなことも分かっていながら人間に全てを委ねたのだ。神のその真実の中に全てのことが含まれているとパウロはここで言おうとしているのです。神が人に神の言葉を委ねたというのはどういうことなのでしょうか。それは神が人のことを救いたいと願っておられる神なのだということです。そしてそのことを人に伝わるようにするためにその思いを人々に託した。そしてこの神の思いは 神の言葉は、この世界に現れてくださった主イエス・キリストを通して、ようやくこの世界は神の心をはっきりと知ることができるようになります。つまり、神から私たちに託されているものは何かというと、主イエス・キリストのように生きるようになるということです。神は人に主イエスのように生きてほしいのだ。そのことを人に託したのです。人に委ねたのです。それは今ユダヤ人たちだけではなくて、私たちすべてに託されているのです。私たちは主イエスのように生きる。そのように主に委ねられているのです。そうだとすると、神様は私たちができもしないことを私たちに期待して、結局お前はダメなやつだと言って厳しく叱りつけられるような嫌な教師のようなお方なのでしょうか。神はできもしない難題を私たちに押し付けて、できない私たちを鼻で笑っておられるような意地悪なお方だというのでしょうか。そんなことは決してないのです。主が御言葉を私たちに託しているのは、私たちがそれにふさわしいと信じていてくださるからです。主は私たちに期待していてくださるのです。確かに期待されるとプレッシャーがかかります。そうすると普段の実力が発揮することが難しいということを、私たちはこの1週間何度もオリンピックの選手たちを見ながら知らされています。けれども期待されているということは悪いことなのでしょうか。決してそんなことはないのです。その人にはそれができる、そういう実績があって、そのために訓練して何度も何度も汗を流してその期待に応えようとする、その姿はたとえその時期待に応えられなかったとしても、それはとても美しいものです。確かに私たちは主イエスのような完全さを残念ながら持っていません。主イエスというお方は神の教義をすべて、金メダルを取ることができるお方です。けれども私たちはもし頑張れたとしても金メダル一つ取ることができれば上出来です。そしてそのほとんどの人は金メダルどころかほとんど何もできないものでしかないのです。それがこの後の9節以降に出てくる答えです。さほど優れた部分があるとは言えない、それが私たちの姿です。けれどもそんなことは百も承知の上で、神は私たちに御言葉を託してくださったのです。主イエス・キリストを託してくださったのです。なぜ神はそんな無駄とも思えるようなことをなさるのでしょう。それはこういうことなのです。まず真実は神から始まる。それは徹頭徹尾神の御業から始まるのだということです。だからこそここにはすべてのものを可能にする力が秘められているのです。神にはその力があるのです。そして神はその力を与えるために私たちに期待をしてくださるのです。そして私たちがその贈り物を受け取ることを神は願っておられるのです。私たちはどんぐりです。けれども そのどんぐりはやがてどんぐりの木になるのです。どちらが大きい実なのか、どちらがきれいな実なのか、そんなことでしか自分を測ることができなかったようなものが立派な実を実らせるものになる。神はそのことを知っているのです。だから今日神は私たちにこの御言葉を委ねていてくださるのです。神は真実なお方である。それこそが今私たちが聞くべきお方なのです。お祈りをいたします。真実な神であられる主よ、あなたが私たちに御言葉を託してくださいました。神の心そのものである主イエスを託してくださいました。あなたは私たちが主イエスのように歩んでいくようになることを期待しておられます。そしてそのためにすべてのものを与えてくださる備えをしていてくださいます。主よ、けれども私たちはつい思い違いをしてしまいます。あなたは私たちを裁く意地悪なお方だと、そんなことはできっこないのだと。主よ、どうか私たちの不信仰を改めさせてください。あなたは真実なお方です。このあなたからの御言葉を今日どうか受け取らせてください。そしてあなたの真実を行うものとなることができるように私たちを作り変えてください。私たちの主イエス・キリストによって祈ります。アーメン。